岩手県議会だより B 面。二人目、自由民主党、萩野幸寛議員、党の選挙区。子ども・子育て支援策について。知事は前回の選挙時のマニフェストにおいて、全国トップクラスの子育て支援策を一番目に据えて当選しましたが、トップクラスの支援策によっても、合計特殊出生率が 1.16 と減少した事実に象徴されるように、自然減に歯止めがかからない現状をどのように分析されているのか伺います。また、マニフェストでは必要な財源を確保し、市町村の現状把握にも努め、施策のフル稼働と一層の拡充を図ることとしていますが、自然減の分析を踏まえ、今後、子育て支援策をどう拡充していくのか合わせて伺います。
本県の出生数減少の要因に、女性人口そのものの減少、有配偶率及び有配偶出生率の低下が挙げられ、出会いや結婚を取り巻く環境や、仕事と子育ての両立の難しさなどが影響していると考えています。県では第2子以降の保育料無償化や在宅育児支援金に加え、市町村が実施する既存施設等を活用した遊び場の整備、産後ケア利用時の子どもの一時預かりや交通費の支援に要する経費の補助などに取り組んでいます。地域事情に応じた少子化対策に取り組めるよう、小規模町村を対象とした伴走型支援も合わせて進める中で、出生数の向上には社会減対策との連動も重要であると、改めて認識されてきました。このことから、子育て支援策に加え、結婚支援、若者のライフプラン形成支援、雇用労働環境の安定等の取り組みの強化などと合わせて、ライフステージに応じた支援の充実を図っていきます。上記のほかに下記についても質問をしています。1、高校教育の充実。2、野生鳥獣対策の充実。3、介護人材確保対策。4、マイナ保険証の利用促進ほか。
三人目、希望岩手、菅野博則議員、奥州選挙区。奥州市新医療センターと地域医療構想について。県全体で見れば、炭鉱圏域の医療は充実している方であると思っていますが、課題もあります。県が主催する炭鉱圏域地域医療連携会議では、奥州市の新医療センター計画への疑問や反対の声とともに、県と市の協議を求める声が上がりました。私は炭鉱地域における医療体制のあり方について、合意形成や共通認識が持たれていないのではないかと思います。総務省は公立病院の新設・建て替えにあたっては、都道府県に対して、議論の開始時点から地域医療構想等を踏まえた病院の役割や機能別病床数、機能分化連携強化の検討、収支見通し等について地域医療構想との整合性の確認やその他必要な助言を行うべきとしています。奥州市の新医療センターについてどの時点で奥州市から県に対して申し入れがあったのか、県はどのように整合性の確認を行い、助言しているのか伺います。
令和5年度は、奥州市の新医療センター基本構想策定の時点で、また令和6年度は、基本計画中間案策定の時点で、奥州市から相談があり、県の保健医療計画や、地域医療構想で定めている病床数との整合性の確認を行いました。その際、新医療センターの地域医療における役割と機能や、 地域の医療機関との連携について、県で運営している地域医療構想調整会議で話し合っていただきたいということや、持続可能な運営を行っていくための経営計画が必要であることから、収支の根拠などについても示す必要があるのではないかとの意見交換を行ったところです。用語解説、地域医療構想調整会議。構想区域ごとに、将来の病床数の必要量を達成するための方策や、地域医療構想の達成を推進するために必要な事項について、学識経験者の団体等の関係者と協議を行う場であり、都道府県が設置する。構想区域ごとに名称は異なり、炭鉱圏域地域医療連携会議もその中の一つ。用語解説終わり。上記のほかに下記についても質問をしています。1. 中小企業支援 2. 家畜人工受精師 3. 農業大学校 4. 県職員の働き方改革ほか。
12月4日水曜日、一般質問。1人目、岩手新政会吉田恵子議員、盛岡選挙区。子どもの声の県政への反映について。令和4年6月に成立した子ども基本法は、第11条で、子ども施策策定時に子どもの意見反映に係る措置を講ずるよう、国や自治体に義務づけています。具体的な手法として、子どもを対象としたアンケートの実施、審議会懇談会への参画、直接意見を聞く場の設置などが挙げられています。令和6年2月定例会の代表質問で、知事は、子どもたちの声を生かす方策について検討し、子どもたちの意見の把握と県政への反映に取り組む、と答弁されました。希望郷岩手モニターの年齢は18歳以上となっており、子どもがモニターに入っていません。検討を行った結果として、子どもの声をどのように県政に生かすことにしたのか伺います。
本県では、岩手県教育振興計画や岩手県子どもの幸せ応援計画の策定にあたり、児童生徒等対象のオンライン調査のほか、岩手希望塾や岩手若者カフェの場での子どもや若者との対話などに取り組んできました。令和6年度は新たに、小学生や高校生との意見交換や、首都圏の大学に通う本県出身の学生を対象とした県政懇談会など、子どもや若者の声を知事が直接聞く機会を設けています。子どもの声の反映については、施策の内容や目的に応じ、多様な手法を組み合わせながら実施していく必要があり、子ども・若者を対象としたアンケートや懇談で意見聴取するとともに、子ども向けのモニター制度を含めた新たな手法について検討するなど、次世代の社会を担う子どもたちの意見の把握と県政への反映に取り組んでいきます。上記のほかに下記についても質問をしています。1. グローバル人材の育成。2. 病気や障害のある子どもや家庭への支援。3. 本を通じた居場所である図書館への支援。4. 県庁舎の建て替えと内丸プラン、ほか。
2人目、自由民主党、村上秀則議員、志和選挙区。酒造りの文化と魅力の発信について。本県の南部湯治は、新潟県の越後湯治、兵庫県の丹波湯治とともに、日本三大湯治と呼ばれ、その中でも国内最大の湯治集団であり、全国各地で活躍し、最近では海外に拠点を持つ方もいます。伝統的酒造りのユネスコ無形文化遺産登録を契機とし、本県がイニシアチブを発揮し、 首都圏で日本三大陶磁サミットを開催するなど、酒造りの文化や魅力を全国や世界に PR することが、業界全体の知名度向上、販路拡大や清酒の消費拡大につながると考えますが、知事の所見を伺います。
カナダ、マレーシア、シンガポールへのトップセールスを通じて、世界の国々に日本食レストランが増え、日本酒に対する関心が高まっていると実感しました。伝統的酒造りがユネスコ無形文化遺産に登録される見通しとなったことは、こうした流れに拍車をかけ、南部陶磁の酒造り文化と岩手県の日本酒を世界に発信して売り込む大きなチャンスであると考えます。岩手県の清酒が地理的表示、いわゆる GI に指定されている強みを生かした取り組みの展開も必要であるほか、令和7年1月に予定しているニューヨークのトップセールスでは、岩手県酒造組合と連携したレセプションなどを行います。ユネスコ無形文化遺産の本登録後に開催が見込まれる国による大規模な記念イベントや、全国知事会による海外国際見本市への出展などの取り組みと連動しながら、岩手県の酒造り文化と日本酒の魅力を広く世界に発信していきたいと考えています。上記のほかに、下記についても質問をしています。1、就職氷河期世代が活躍できる社会の実現。2、商店街の再生。3、農林業の振興。4、西北高等学園に対する支援、ほか。
3人目、社民党木村幸弘議員、花巻選挙区。有機農業の取り組み拡大について。岩手県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画の内容は、有機農業の積極的な生産拡大などには不十分だと感じます。また、岩手のお米ブランド化生産販売戦略ビジョンでも、有機農業の取り組み拡大に明確に取り組む姿勢が見えません。県は、オーガニックビレッジの取り組みは、本県の有機農業を推進する上で重要であるとしており、市町村への支援だけではなく、主体的かつ積極的な取り組みや、有機農産物の位置づけも含め、取り組み内容を強化し、オーガニック市場への展開を推し進めるべきだと思いますが、見解を伺います。用語解説、オーガニックビレッジ。有機農業の拡大に向けて、農業者、事業者、地域内外の住民などの関係者が参画し、生産から消費まで一貫した地域ぐるみの取り組みを進める市町村のこと。用語解説、終わり。
県と市町村が共同で策定した岩手県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画において、取り組み内容の柱に有機農業の推進を掲げており、有機農産物の栽培技術の指導や販路確保に向けた実需者との商談会の開催、市町村が行う有機農業の産地づくりの支援などに取り組んでいます。また、県独自に、有機農産物等アドバイザーの派遣や、有機農業の実践事例を学ぶ栽培技術交流会の開催に加え、化学肥料や化学農薬に頼らない栽培技術の実証などを進めています。今年度は、花巻市がオーガニックビレッジ宣言を行ったほか、県では新たに、岩手グリーン農業アカデミーを開校し、有機農業等の実践者の育成を進めています。今後も生産者や関係者と課題解決に向けた意見交換を丁寧に行いながら、有機農業の生産拡大に向けた取り組みを進めていきます。上記のほかに下記についても質問をしています。1、 がん治療に対する経済的不安への対応。2、医師の偏在対策。3、賃金格差の改善。4、オストメイトへの対策、ほか。若者向け傍聴案内ポスターデザインコンテスト入賞作品の中から、12月定例会のポスターを作成しました。12月定例会のポスター制作者である岩手県立産業技術短期大学校堀口愛理さんのコメントです。多くの方々に県議会に興味を持ってもらうため、高校生をアニメ風の絵柄で描き、より親しみを持ってもらえるように意識してポスターを作成しました。また県議会がどういった場所か想像しやすいように、実際の本会議場の画像を取り入れました。このポスターがたくさんの人の目に留まり、県議会に興味を持ってもらえるきっかけの一つになれば非常に嬉しいです。写真があります。説明。堀口愛理さんが作成したポスターです。中央に元気よく前を指さす制服姿の学生がいます。その指先には議場が描かれています。後ろには学生が二人続いています。右に、未来の岩手はここから始まる、行ってみようよ県議会、と縦に三列に書かれています。写真終わり。県議会からのお知らせ。県議会広報動画、ゼミの友達と県議会に行ってみた。県議会の役割。岩手県議会では、県議会について知っていただき、より身近に感じていただけるよう、リニューアルした広報動画を配信しています。二人の大学生が議事堂を見学しながら、県議会の仕組みや役割についてわかりやすく紹介していますので、ぜひご覧ください。親子で傍聴しやすい環境づくりの取り組み。親子で傍聴される方が、授乳・おむつ替え等にご利用いただけるよう、新たにベビーベッドやパーティションなどを準備しました。詳細は県議会ホームページにアクセスいただき、ご覧ください。
事務局だより。岩手県議会だより第193号テープ版はいかがでしたでしょうか。次回は、2月定例会の内容を収録し、5月頃にお届けいたします。収録内容へのご意見などがございましたら、岩手県議会事務局議事調査課までお知らせください。連絡先は、郵便番号 020-8570、盛岡市内丸10番1号、電話 019-629-6021、または、6022。以上で、岩手県議会だより第193号テープ版を終わります。この後には何も録音してありません。早送りで最後まで巻き取ってからテープを取り出してください。